Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1783回、12月10日です。皆さんはじめまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。あれ？遅延？もしもし。
はいはい。あれ？何これ？
何あれって。
なんか二重に声がいっぱいいるんですけど。
え？二重に声が聞こえる？僕の声が？
おかしい。ちょっと一回抜けます。
うん、はい。あれ、スキちゃん抜けられない？あ、抜けた。はい、スキちゃんもう一遍入り直しますけども、はい、ちょっと久しぶりにツイキャスをしてみました。先週のところだったかな、ツイキャスビューアーがバージョンアップがかかってたんでね、もしかしたら使い物になるかなと思って今スカイプでやろうとしていましたが、もしかしたらダメかも。もしかしたらダメかもですけどね。ちょっと待ってくださいね。私もコインを何枚か入れときますんでね。皆さん週末はいかがお過ごしだったでしょうか。島根はね、土日やっぱりちらちらと雪が舞ってましたね。日曜日はちょっと一時的にざっと降って道路が白くはなりましたけどね。さんこんばんは。お散歩さんもこんばんは。ケイタくんもこんばんは。江口さんもこんばんはですね。すきちゃん聞こえますか？
こんばんは。こんばんは。
聞こえる？
聞こえる。
あ、なんかさっきと音が違うね。
あ、さっきだっけ Bluetooth だったらなんか。みっちゃんの声が二重に聞こえるし、自分の声も返ってくるし、その会話が、同じことが2回聞こえてくるけん、もう全然ダメだっけ今。ライトニングコネクタのイヤホンジャック、
はいはいはいはい、はい、
にしました。やれんけん。Bluetooth がダメです、どうも。
Bluetooth が。あの、ツイキャスライブは Bluetooth に対応してるけど、ツイキャスビュアの方は Bluetooth に対応してないのかな、ちょっとわかんないですけどね。はい、久しぶりのツイキャスでございますよ。
1週間ぶり。
そうだね、1週間ぶりになるんかいね。あ、前回のがこれ書き込みが時間とかわかんないんだな。 のでツイキャス待機してなかった人はツイキャス始まったことに気がついてないかもね。
なかなかうまく収録がいかないですね。 何をしても困ったことに。
あ、のぶしみさんこんばんは。
こんばんは。てん
てん、あ、こんばんは。
あ、のぶしみさんが
なるほど、そういうことね。はい、ね、まあ、あのポッドキャストでお聞きの方もご存知だと思いますが、なかなか不安定から抜け出せない。どないなとんねんって感じですかね。
ちょっと最大の試練ですね。なんかもうくじけそうになる。本当にもう潮時かみたいな。
潮時か。アメリカさん寒いでございます。あゆうさんもこんばんは。
怖いですね、怖いですね、寒いですね、こんばんは。
なぜツイキャスなのかな。うん、それはそこにツイキャスがあるからですよ。先週あのツイキャスビューアーの方がねバージョンアップがかかってたんで、もしかしたらツイキャスでうまくいくかなってのと、あと先週のスカイプとかもおかしかったですけどね。スカイプもちょっとなんかおかしい感じなんで、こっちでやってみようかなと始めたところでございます。
いい条件を求めて今ジンプシーみたいにさまよってるけど。
はい、ということで本編の方いっちゃいましょうかね。
はい、
月ちゃん URL よろしくね。
ちょっとこの作業が入るよね。
そうですね。はい、まず最初はトラベルウォッチにあった記事です。鉄ネタですね。JR 東日本と JR 北海道、東京駅から新函館北斗間の新幹線がほぼ半額になる、駅ネット&モバイルスイカ限定商品という記事が上がってました。 JR 東日本と JR 北海道は平成30年北海道何だったっけ、胆振東部地震の影響による観光復興支援として、東京エリアから新函館北斗駅間の北海道新幹線がほぼ半額になるインターネット限定商品を駅ネットとモバイルスイカで発売しますと。駅ネット会員限定で発売するお先に特ダネスペシャル乗車券付き、こちらは、例えば東京駅、徳内から新函館北斗駅間が通常22,690円のところ 11,340円になります。販売期間は乗車日の1ヶ月前の10時から20日前の、1時40分までが購入期間だそうですね。さらに駅ネットの事前受付により PC やスマートフォンを使って発売日のさらに1週間前の5時30分から乗車日1ヶ月前の9時54分まで事前申し込みが可能となりますと。約半額になると。はやぶさを使った、東京新函館北斗間が、まあ、先ほども紹介しましたけども 22,690円が 11,340円、 11,350円お得になると。 50% 以上だね。あと上野からも、あ、上野からは 22,480円が 11,230円に、大宮から新函館北斗は 21,740円が 18,660円に、仙台から新函館北斗が 17,310円が 8,640円に、それぞれほぼ半額になりますという ということですね。
いや、なんかその発売日の意味がよくわからんなと思って。
でも発売日
スマホの方が早くにいいってこと、早くに買い申し込めるってこと。なんか発売日のさらに1週間前、
そうだね、
5時半からって。
基本的にはJR って1ヶ月前から発売だけども、1ヶ月前ってだからまあ4週間前だよね。でこれが約4週間前っていうのもおかしいか。だから例えば
1ヶ月と1週間前ってこと？
元旦に乗ろうとすると12月の1日から発売なんよ、普通はね、
うん、
ただ PC やスマホを使って購入する場合はさらに1週間前倒し、だから11月の20何日になるのかな。もう1週間早めに予約が取れると。
うん、だっけ PC やスマートフォンは1週間早いけど、あの普通に買うより買う普通に買う1ヶ月前の10時の前に終わってしまうんだよね、買える、あの受付期間が。
そういうことになるね、
乗車日1ヶ月前の9時54分って。
うん、だから一般発売よりも早く買えるってことだよね。あとはやぶさとはやてを使って、これは東京からではないですけどね、新青森から奥津軽今別までが3250円が1620円に、ここのとこも 50% 割引だね。新青森から木古内とか、新青森から新函館北斗とか、奥津軽今別から木古内まで、奥津軽今別から新函館北斗まで、そして木古内から新函館北斗まで、それぞれが半額になると。ただし、座席数には、制限がありますということなんで、もしかしたらいっぱいですよって言われてお断りっていう可能性もなくはないってことだね。でこれ全ての列車がこの料金で買えるかっていうと、そういうわけじゃないんですね。一応列車が指定されてるんですよね、東京駅から新函館北斗間の場合は、これは下りはやぶさ95号、はやぶさ5号、はやぶさ11号、はやぶさ25号、はやぶさ37号で、逆の上りですね、新函館北斗発東京行き、はやぶさ12、16、34、38、42、96号、あとは新青森駅と新函館北斗間は、はやて91、93、そしてはやぶさの95、15、23、25、27、33、37号で、逆の新函館北斗から新青森駅間は、はやぶさの11、12、18、28、38、42、96、そしてはやて98と100号ということになるそうですよ。
これってかぶってるよね。
ん？かぶってる？
あのさっき新函館北斗駅から東京駅とか言ったじゃん、うん、その中に今の新青森から新函館北斗もかぶっとるけん、続けて乗れるってこと？
あ、そうだね、乗れるってことですね。乗れます、乗れます、
うん、仙台
はい、ということで、まあ、東京から北海道へ新幹線で行かれる方、半額で乗れますんで使ってみてね。 ただ時間結構かかりそうだよな。はい、それでは次の記事です。コアクさんこんばんは。
こんばんは。アウちゃんもこんばんは。
はい、あ、アウちゃんもこんばんはだね。はい、それでは次のニュース、 iPhone マニアさんにあった記事です。2019年の iPhone、 外観は2018年と同じ、野村証券アナリスト予測という記事が上がってました。2019年秋に発売される iPhone の外観は2018年秋の iPhone と変わらず、外観の大幅な変更は2020年になるようだとの予測を野村証券のアナリストが発表しましたということですね。同氏は2019年後半に2018年秋の iPhone XS、XS Max、XR と同じく3モデルの iPhone が発売されるものの、外観に変更はなく AR 機能が充実する程度のアップデートになると予想していますと。また2020年には iPhone5G に対応するのに伴い、ハードウェアの大幅なアップグレードがあり、 iPhone X 風のデザインから変更されるそうですということだそうで、来年の iPhone は見た目は今年と変わんねえよということらしいですよ。
いや、それはいいんだけど、また何、証拠もなく3モデル出すとかっていうけ、はぁ、うん、と思って聞いてましたけど、
また空張り持ってくんじゃない。
売れ売れ言うとるのに今年
だから、来年は多分安くなるんじゃない。
同じ大幅な変更ないのに、
うん、大幅な変更がないから安いんじゃない。でも iPhone は、他の韓国メーカーや中国メーカーはもう来年 5G 対応のものを出すって言ってるのに、 iPhone は来年はまだ出さないんだね。再来年なんだね。
どうですか。
なんか遅れを取ってますます売れなくなるんじゃない iPhone がって感じがしなくもないですけどね。なんか好きちゃんマイクがどっかに擦れとる。ガシャガシャガシャガシャ音がするけど。
あれですか、とっくりとっくりとっくりセーター首、
ああかな。なんかガサガサガサガサ、
どうしよう、音かなやれ。
すごく耳障り。
ずっと動かないってことですじゃ。
あの iPhone に付属したやつでしょ。
うん。
あのコード左右を止めるのがついてるじゃない。
ああ、片耳しかしてなかったっけ。
あ、それはダメよ。両耳しとかないと。
そうなん？
両耳したらマイク行くでしょ。
そんなに浮いとる？で止める？
うん、止めるといいと思うよ。
これでいいですか？
うん、多少はさっきよりもいいかもしれない。今ガサガサ言ってるけどね。
だって服の襟が、襟っていうかトータル、トータルじゃない、タートル、トータルが、
トータルじゃない、タートルネック。トータルな
んだ。俺が当たるんだもん、しょうがない、もう許して。首寒い。
はい、それでは次の記事ですよ。
はい、
こちらも iPhone マニアさんにあった記事だけど、あれなんで表示されないの。なんか iPad おかしいな。ちょっと待ってね。iPhone マニアさんにあ た記事ですよと。あ、来た来た来た。iPhone XR の純正クリアケースは買う価値がある？検証してみたという記事が上がってました。先週 iPhone XR 用の純正クリアケースが Apple から発売されましたよという記事紹介しましたけども、925Mac さんがこのケースのレビューを行ったということはそうですね。iPhone XR の Apple 製の純正クリアケースはシンプルなパッケージに iPhone XR とレインボーカラーのカラーケースが記載されていると。カラーケースというふうに記載されて、あ、クリアケースというふうに記載されてるそうですね。あれ、スケちゃんツイキャス切れた？あ、そうか、
すいません、ちょっと電話が、
は、電話、
電話が鳴って今切れたんですけど、ちょっといいですか、一回抜けて
かけ直さないけんってこと？
かけ直さんといけん。
うん、いいよ、
すいません、
はい、ということで、スキちゃんは一旦抜けます。レインボーカラーのカラーケースと記載されていますということですね。で、この XR 用のクリアケース、ソフトケースではなく、強靭なプロテクターのようなハードケースでデバイスをはめ込むには非常に簡単とのことですと。ケースをつけた状態では iPhone XR のそのままで持っているよりもグリップ力が上がると言われていますが、シリコンケースと比べると若干滑りやすいようですということだそうですね。Apple純正のハードケース、クリアタイプ、 XR の、空張りもどやれるよということみたいですね。で、まあ、ただお値段がねちょっと高いんですよね。サードパーティー製だと1,000円〜2,000円ぐらいで買えるクリアケースですが、純正だと4,800円だったっけ、はい、まあ、それなりのお値段がしますんでね、純正ってことですんで、安いので、まあ、安いのもね高いのも大して変わんないような気がしなくもないんですけどね、使ってる分には。あの、このクリアケース以外だとケースの裏側にリンゴマークが片押ししてあったりするんでね、それはそれで純正だよって言われるんですけども、このクリアケースに限っては本当のクリアなんでね、サードパーティー製なのか純正なのか区別がつくのかな、どうなんでしょうね。そうしてみると純正で4,000円も払うのはどうかなと私的には思うんですが、皆さんはどうなるんでしょうかね、どう思われるんでしょうかね、はい、では OK ですか。
はい、すいません、
はい、江口さん、ライトニングから USB-C に変更になるのでは。ああ、来年の iPhone か。その可能性はなくはないですよね、はい、はい。それでは次の記事ですよ。スキちゃん順番にそのまま上げてね、
うん、はい。
iPhone マニアにあった記事です。ジャパンディスプレイ iPhone XR 用液晶パネルを12月から減産、日経報道という記事が上がってました。iPhone XR の液晶ディスプレイパネルを製造しているジャパンディスプレイが iPhone XR の販売不振により12月から減産に踏み切ったと日本経済新聞が報じていますということで、12月から当初の予定の3割減ということだそうですよ。
いや、前もそんな話してんかったかいなって思って。
ああ、減産になるって話はね、
うん、
ただ今回具体的に日本にあるジャパンディスプレイさんの液晶パネルの出荷が3割減になってると いうことはそうですよ。でも言うても7割は作り続けるってことはね。
多少は出てるってこと
かね。あとまだこれから発売する国も出てくるんじゃない。
え、今からまだ。
だって iPhone とかって Apple 製品って世界同時発売じゃないじゃん。ずらしてずらして発売していく地域が広がっていくじゃない。まあそんなもあって完全に生産ストップってわけではないんでしょうけどね。
そっか、そうだよね。まだ 今売れんでも例えばその春先新入学とかで買うっていう人もおるかもしれない。
日本とかはあるかもしれないね。
うん、
はい、それでは次の記事も iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone はインドネシア製になる可能性あり、一部サプライヤーが生産拠点を移動という記事が上がってました。iPhone の組み立てを担う、ペガトロンは米中の貿易戦争から受ける影響を考慮し、生産拠点を中国からインドネシアのバタム島、パじゃないよね、バだよね、
うん、
バタム島に移動中であると伝えていますと。日経アジアンレビューによれば、ペガトロンのインドネシア工場は2019年の半ばにも始動する見込みとのことで、製造装置を移動させ現地に設置し確認を行い、稼働させられるようになるまでに2四半期かかると言われていますということなんで、半年かかるってことだよな。北ベトナムも移動先の候補の一つとして挙がっているようですが、バタム島への投資がどこよりも早く行われていることが分かっていますということで、メイドインチャイナがメイドインインドネシアに変わるかもよってことらしいですよ。まあ、今アメリカと中国険悪の中になってますからね。これインドネシア、まあ、とりあえずこれは iPhone の話か。他のはまだ中国に残るのかな。他のものも他の国へ、中国以外へ出ていく可能性あるよな。そうすると今までアップル製品、うん、中国出荷って出てたのがインドネシア出荷に変わるかもよ。フォックスコムもベトナムへの工場新設を検討してるっていう報道もあるみたいですからね。このまま米中の貿易戦争が拡大していくと、中国から出ていくっていう可能性は結構あり得る話ではあるだろうけどね。
うん、私政治のことよく分からんけど、この間、うん、ちょっと前にトランプさんと習近平さんが、
うん、習近平
習近平さんなんかお話しとっちじゃん。
ああ、上っ面のお話ね。
あれ、何も変わってないの？良くなってないってこと？
あ、先週だからファーウェイの財務担当の人をカナダでアメリカを拘束してしまったでしょ。で、いまだ釈放されずでしょ。うん、
そうなんだ。
で、中国は中国で今度 あのアップル製品を買わない運動を始めたり、マクドナルド出ていけデモを始めたりしてるよ
そう、そう、
うん、アメリカボイコットにで中国国民はワンヤワンヤ言ってますよ
なんで私そういうことを知らんのかな。
ニュース見てないない
や見てるよ、私の見るニュースはそういうこと言ってくれんもんだって
どんなニュースやねん
でプライムですよ
あ、いやプライムとかでやってるよ
私が見るときしてくれんもんだって
散歩さん、中国はいろいろと不透明だし人件費も上がりつつあるからでしょうね。あ、人件費が上がってるっていうのもあるよな、中国韓国。マルミさんこんばんは。 IC とは中国ではなくインドネシアが多いですよ。うん、なにちゃんさんこんばんは。
こんばんは。
お散歩さん、グルメニュースしか見てないとか
いや、ちゃんとプライム見てるよ。プライム、
プライム
今日は全国的に寒かったねとかって言っとる
はい、それでは次は気になるキンナーさんの方にあった記事です。 iOS12.1.1 アップデート後にモバイルデータ通信が正常に利用できない不具合という記事が上がってました。フォーブスによると、先日正式リリースされた iOS12.1.1 にアップデートした一部ユーザーからモバイルデータ通信が正常にできなくなる不具合が報告されていることが分かりましたということですね不具合を報告するユーザーの話では、 iOS12.1.1 アップデート後にモバイルデータ通信が利用できなくなったそうで、ユーザーによって差はあり、ほとんどのアプリでモバイルデータ通信が利用できなくなったと報告するユーザーもいれば、アプリによって使える使えないがあると報告するユーザーもいるようですと。アプリの再インストールやキャリア設定アップデート再起動などでは解決しないようで、正式リリース前のベータ版の時点で同様の問題が報告されていたにもかかわらず、修正されずに正式リリースされてしまった模様ということで、アップルさん何してんのって感じですね。
うん、
はい、ということで、まあ、不具合に関してはこれ 12.1.2 で治るのかな、どうなのかな。
でもなんか そのまんま不具合が治らん人困ってるよね。あの一部のアプリだけならいいけど、全てにおいて
っていう
ほとんどのアプリ
みたいなね。うんまあ、最悪 Wi-Fi につないでなんとかするしかないよな。モバイルデータ通信の問題なんでね。ということで、まあ、この絵に関しては Apple さんが何らかの動きを取ってくれるんではないかなと思いますけどね。はい、それでは次のニュースはこちら、 TechCrunch さんにあった記事です。O2 とソフトバンクで起きた通信障害の原因はこれだという記事が上がってました。先日エリクソンの通信機器の不具合によって停止した英国の O2、 日本のソフトバンクをはじめとする通信キャリアは、そのほとんどが翌日には正常に戻ったようだと。原因は通信機器のソフトウェア認証が失敗したためであると言われていますと。エリクソンは認証の失敗が問題の根本原因であることをプレスリリースで認めているいますが、なぜそれがシステム停止を招いたか不思議に思う人もいるかもしれないということだそうです。 で、本件の具体的情報は分かっていませんが、失効した証明書を見つけた時にシステムをシャットダウンするのは業界の共通するベストプラクティスだということですね。問題のエリクソンのシステムについての不具合、システムについての具体的情報は持っていないが、一般にアプリケーションが運用を続けるためには有効な認証が設定されている必要がある。これはネットワークに悪意あるソフトウェアが侵入することによる攻撃に対する保護であるということは、そうですね。まあとりあえずエリクソンさんが、この証明書、新しいものをエリクソンが出すのかな、証明書、まあ有効な証明書を発行したことで、まあ、不具合は復旧したということにはなるんでしょうけどもね。今回の事故で英国の O2 および日本のソフトバンクでは利用者数、利用者数千万人が影響を受けたということはそうですね。ソフトバンクは自社のウェブサイトで謝罪のプレスリリースを発表したと。お客様には多大なるご迷惑とご不便をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。弊社では今回のような事象が発生したことを重く受け止め、再発防止策の徹底を図り、サービスの安定的な運用に向けて全力で取り組んできますよと。はい、ということで、まあ今回の通信障害、とりあえずはまあ幕引きにはなったんですけどもね、二度とこのようなことがないようにしていただきたいですね。
嫌ですね。結局、こんかったもんね、メールしたけど何も。
ああ、ソフトバンクに。
ええ、
ああそれは多分、あクレーマーからメールが来たぞって。
え、
クレーマー、
最近おとなしくしとったのに。何年前だ、
過去のデータで。
そんなことはないでしょ。クレーマーも何も、正義の味方だもん。だって悪いもん悪いじゃんってことでしょ。
そうだね。
あ、来とる、ソフトバンクからの回答ですって。
来とるじゃん。
あら、しかも昨日だよ来たん。
おやまあ、なんだって。
え、この度はごめんねって書いてあるよ。うん、なんか現在も携帯電話をご利用いただけない状況でしょうか。ご登録住所での障害情報を調べいたしましたが、現時点では該当する設備不具合等を確認することができませんでした。でもしそういうのがあったら、一度電源の入れ直しをお試しください。
以上
とか、なんか機内モードをオンにして数秒後に戻す操作とか。
お詫びの品はない。
ない。うちいつこれあれしたんだっけ。この事件起きたのってもう何日か経つよね。
障害が発生したのは先週の、先週何曜日だった、
いつだった、何曜日だったっけ。
木曜か金曜ぐらいじゃ、木曜ぐらいじゃなかった。
で今日、昨日、
まあいっぱい来たんだわね。
まあそうだな。何も言うま。
小悪さん、私も LINE が Wi-Fi だとダメです。え、 Wi-Fi でダメ。 きの記事はモバイルネットワークがダメだって話だから Wi-Fi は別違うんじゃないかなって気がするけどな。まあ、レムさん 2.1.1 にしたらアップストアアプリのアップデート項目が正常になりました。 2.1 はアップデートしてもアップデートしていない。
12.1 だよ。
あ、 12.1 か。サンプさん、エリクソンの申請によって証明書は承認機関が出して機器に登録する必要がある。大抵はファームウェアアップデートにでもなるのかな。まあ、証明書発行するのは認証機関が出すということね。エリクソンが出すんじゃなくて。LINE に書いたけど大事にはなっていないけど証明書期限切れでのトラブルは結構あちこちで起きています。うんこボタンでもファームウェアアップデートができず、メーカーで回収修理となっています。あ、これバックスペースでも話出てましたね。
何このボタン、何、
なんか赤ちゃんがうんことかおしっこした時に押すボタンらしいよ。
あ、
それがネットワークを使って
スマホの話じゃなくて
クラウドかどっかに情報を、うん、じゃないと思う。クラウドの方になんか情報を上げて、それを何するのかな。うんこした時にボタンを押してどうするんだろうってはてなはてなだったけどね。
あ、その何、排泄リズムをつかむため
かな、
記録を残す。
でこれもハードウェア上にその証明書、あのに証明書が組み込まれてたんだけど、これの期限切れを迎えとって使えなくなっちゃったんで全回収をしてるって話はらしいですけどね。のぶすみさん、 CCTV よく見てる。ん？中国のテレビ局
かな。
ドラマで習近平さんの父親の習なんとかさんの日本語字幕を使ってた。その後も何回も間違っているんだけど知らせた方がいいのかな。目つけられたくないしな。ん、どうでもいいんじゃない。
日本語字幕
ちゃん、こんばんは。
こんばんは。
お散歩さん、おむつ替えの時にボタンを押すとクラウドにデータを蓄えてくれる IT 機器が違うよ、お散歩さん。
さっきから機器がずっとこの機器になってるよ。もうね、
っていうかこれ、そのおむつ替えた時にボタンを押して一体何になるの。
だっけ、おむつの替えのリズムが分かる。
それクラウドとかインターネット使わないとできない話。
便利じゃん。
あ、もう専用ボタンの方がいいのかな。
で、おむつ替えるたびに記録していくと、この赤ちゃんの排泄リズムが分かってくると、うん、あのトイレトレーニングに役に立つのよ。う
ん、あ、そういうことに使えるわけだ。
うん、多分それでじゃないかなと思うんだけどね。多分ね。
なるほどね。
多分ね。か。
お散歩さん、IT 機器じゃなくて IoT 機器だったってよ。
落ち着け。落ち着け。
はい、それでは次の記事は気になる気になるさんの方にあった記事です。携帯電話大手3社、基地局などの通信設備から中国製品を排除へという記事が上がってました。共同通信によると、携帯電話大手3社が基地局などの通信設備から中国大手の製品を事実上除外する方針を固めたことが分かりましたということですね。使用中の機器に加え、次世代規格の第5世代 5G 移動通信システムへの採用も見送ることで、 5G ではファーウェイ製品の機器を採用予定だったソフトバンクも見送ることを決めたようで、欧州大手の通信設備を採用するとみられていますと。 これも米中
アメリカ
の貿易戦争絡み。なんかファーウェイさんがね、データを盗むためのチップをどうも仕込んでるってアメリカが騒いでるんですよ。
へえ。
で、同盟国に対して、中国製の通信機器を使わないようにしてねってお達しが出たんで、まあ、日本政府もそれに右習えみたいですけどね。一応国が調達するものに関してはそのアメリカに右習えみたいだけども、民間の通信会社もまあ一応右習えということにするようですよ。
なんだかな。
まあ他で調達できればそれはそれでいいのかなって気はしますけどね。
別になんか仲良くできんのかな。
で剣みたいやね。
なんか仲良くしとかんとパンダ返してって言われるよ。もうパンダ貸さんって。
可能性はあるわな。あくまでもあれは全部貸し出し中だもんな。
うん。
上野のパンダちゃんもぼちぼち帰るんじゃないの。2歳になったら返すんでしょ。
あ、そうなんだ。
うん、一応2歳になったら中国へ返すことになってるはずで、
次のが今回もよ。もう今にそんなんしとった、うん、
はい。それでは次の記事はこちら、エンガジェット日本語版にあった記事です。キャリアメール、まだ4割のスマホユーザーが使用、 MMD 調査という記事が上がってました。MMD 研究所はスマホユーザー2718人を対象にメールやメッセージを1日どれくらい送信するかのアンケートを実施。その結果、全体の 42.5% のユーザーは1日に1回以上キャリアメールでメッセージを送信していることが明らかになりましたと。また LINE、SMS、キャリアメールのうち最も利用されているのは LINE で、 84.8% のスマホユーザーは1日1回以上 LINE でメッセージを送信していることということはそうですね。なお SMS の利用割合もキャリアメールと並んでると。今年5月には3キャリア共通のメッセージアプリプラスメッセージがリリースされており、その普及によって今後は利用割合の向上が見込めるかもしれませんと記事には書いてありますが、私は多分見込めないでしょうと。プラスメッセージ使ってる人いるのかね。
何それ。
あのキャリアメッセージ、キャリアのメッセージ、キャリアメール、あれがドコモ、 au、 ソフトバンクでプラスメッセージっていうサービスに、まあ、移行したわけじゃないんだけど、今両方が並行して動いてる感じだけどね。将来的にはこのプラスメッセージに移行したいんでしょうけどね。
ないでしょ。だってあのキャリアメールっていわゆる私があなたとやり取りするやつでしょ。
うん、でもあれはアイメッセージだからね、キャリアメールじゃないからね。
私アイメッセージでやり取りしてる人間ってあなただけですよ。
そうかい。
え、他にもおる、誰か、え、おるんだ。
ああ、娘とやっリトリしとったけど、大阪行ってからは LINE に変わったからな、ないかも。
私あなたと迷惑メールと、あとソフトバンク
同等会。迷惑メールと同類会。
ほとんど LINE だよね、普通の人。
キャリアメールってのはだから、ソフトバン i.softbank.jp かやな。ソフトバンク ne.jp どっちか ne.jp がキャリアメールか。それはだから使ってないよ全く。使ってないね。
え、私とやるとしたの何でやったの？
i メッセージ、アップルのメッセージングサービスでしょ。
あ、じゃあキャリアじゃないんだ。
あれはキャリアメールじゃないよ。アップル ID に紐付けされたあれだもん。
あれだあれだあれあれ
あれあれあれあれ。
あ、じゃあ私も
キャリアメール使ってないってことよ。ソフトバンクとか迷惑メールが来るぐらいのことでしょ。ソフトバンクのなんかお知らせとか。
ソフトバンクと迷惑メールと、
うん、
着信のお知らせ、
あ、留守電のお知らせとかあと2段階認証した時に来るメール、あ、メールっていうか、
あ、そうそうそうそう、
認証コードが送られてくるな。
くるくる、
うん、それぐらいだよな。
あとはあのパカパカ携帯使ってる人、
はいはい、パカパカ携帯
あのパカパカ携帯使っとる
フィーチャー
友達友人がいるんですけどね。
え、そうなの。
あのね、あの、うん、なんでスマホにしてんのって聞いたら、んだって私パッドがあるもんとかって言うんよ。はパッドとかって言ったら、 iPad のことパッドパッドって言うの。
愛をつける
。私だってパッドがあるもんってなんか端折って言っとるのだけど、もうあえて突っ込まずに、うん、あ、そうなんだって言って、だってパッドがあるから別にスマホじゃなくたっていいじゃんって言って、そうだねって言って
そうだねコアクさんパンダいる？だって
パンダいる？って、え、家では飼えんよ
くれるならちょうだい
え、くれるっていう意味で言うと、
いやいや、そういう意味じゃないでしょ日本にパンダ
いる、あ、おらんといけんかって、いるっていう意味、うん、
ジミちゃんこんばんは。
あ、ジミちゃんお疲れ様です。
しました、
うん、
お疲れ様です。江口さん、パンダ見たければ南紀白浜に行けばよい。まあ、あっちの方が多いっすね、
うん、南紀白浜行きたい来年は、うん、
いっぱいいるしね、
うん、
ケイタ君メールする相手がいないお散歩
さんメ
ールと DM ばかり、
うん、みんなそう、やっぱそうなんだね、みんな
ケイちゃん、アイメッセージ、アイメッセだから仕方ないな、仕方ない。
あ、そっちのアイに行きましたか。
コアクさん、父パッド。パッドパッド。
誰かがそうやって言うと思った。ヨッシーさん、こんばんは。
お散歩さん、パンダかわいいよ。そういえば。和歌山のパンダはレンタルじゃないと思う。あ、そうなの？
あ、
借りたあれじゃないの？
じゃあ和歌山行けばいいんじゃんな。
そうだね。
あ、じゃあいいよ。
でもあれ、和歌山も生まれたパンダは中国に帰ってるじゃん。生まれたパンダは返さなきゃいけないのかな。
いや、生まれたパンダちゃんもおるでしょ。
いや、あの、中国へ帰ってる子供もおるよ。生まれたの全部和歌山にはいないはずだよ。
ちょっと、
そう、あ、嘘だ。お散歩さん、和歌山は返さなくていいのでどんどん増えている。
ほら、
あれ、帰った子いたはずだよ。
帰ったのってあげたんじゃないんじゃ。
さん、パカパカ携帯と iPad の組み合わせは月々の料金を安くできることが多いです。
はあ、そういう裏技があるのね。
はい、それでは次の記事ですよ。
ちょっと待ってよ。
はい
はい、
あれちょっと待って、また表示しなくなったぞ。
ペイペイ、
これがまさにあれか、
モバイル
通信がうまくいかないってやつなのか、 iPad。どうだ、お、来た来た来た来た、エンガジェット日本語版にあった記事です。まだまだ続くペイペイキャンペーン祭り、押さえておきたいお得な裏技はこれだという記事が上がってました。僕この週末でペイペイ100億超えてもうぼちぼち使えなくなるのかなと思ったけど、今日の時点でまだ使えてますね。100億円キャンペーン、
もうなんかね、
うん、
羨ましいよ、田舎物使えるとこないから。
うん、ここで紹介されてるのはビッグカメラ、
うん、
ビッグカメラの新横浜が狙い目って書いてあるな、どういうことだ。
へえ、
今回のペイペイ祭り、店舗独自のポイントがつくお店が注目されていましたが、販売価格は若干競合よりは高いものの、ポイントバックが大きいビッグカメラはペイペイの還元分も当然大きく注目の的となっていました。ところが首都圏はどこもなかなかの混雑ぶりが報告されている状態と。あー、お客さんが少ないってこと、この新横浜が狙い目ってのは。
はあ、レジも多いって、店舗が広くてレジが多くて、
あ早いよってことか。
うーん、いいなあ、私絶対当たると思うんだけど、ないないんだもん近くに。
今日は私は 20% だけだったな、全額戻ってこなかった。
あ、全額戻った話したっけ、みんなに、みんなに違う、それは見で
してないかな、 LINE にはあげ
ないんじゃない、
ね、あのファミマで全額戻ってきましたよ。だからペイペイのサービスが始まってからローソンは全然行ってないな、ファミマばっかり行ってますけどね。1回だけ全額バックになりましたね。
土曜日までやっとったら土曜日ファミマに連れてってください。
おお、
あの私きっと当たるから 100% 還元。
当たるから
神様がここまで来とるん、早く行け早く行けって。
これね、ファミマは T ポイントがつくんだけど、タバコとかって、うん、あれポイントがつかないんですよ。ファミマに限らずローソンのポンタポイントもつかないしね、
うん、
タバコとか多分新聞雑誌もかな、あとハガキとか切って収入印紙、あの辺でポイントがつかないんですよね、うん、だけどこれペイペイで支払うとペイペイの方はキャッシュバックあるんですよ、 20%、
じゃああなたには美味しい話だね。
そう、タバコ買ってもちゃんと 20% 戻ってくるというね、非常に美味しいんですけどね。はい、ということでまだ週末明けても100億に行ってないようですんでね、皆さんしっかりもらっときましょうね、もらえるもの。
すごいよね、なんか本当にこんなんやってるん あの誰かが LINE に書いとったけど、うん、友達の奥さんの友達、ツイッターの友達が7万いくら全額還元に当たったとかって書いてる人がおったんよ。
ああ、その可能性はあるわな。 100%
だけ本当にそんなことしてんだねと思って。ペイペイさんすごいよね、
うん、ただあの一応上限が決まってるんだけどね、1ヶ月還元される上限っていうのがね、全額キャッシュバックは10万までなんですよ。で 20% キャッシュバックは5万まで。まあただそれだけキャッシュバックを受けるために使わなきゃいけないんだけどね。
うん、まあそうだよな。
だからあの家電量販店でテレビとか冷蔵庫とか洗濯機とかでっかい白物家電買う予定がある人は早めに使った方がお得ですよ。普通でも 20% オフになるからね。
電気屋さん、田舎にもある電気屋さんだったらどこがいいの？
この辺だとあのエディオン。
あ、
エディオン大丈夫ですよ
か。
うん。
テレビを買い替えたいなと思ったり。
ただなるかもよ。
みっちゃんがせっかくプレゼントしてくれたけど。
もう壊れてる
しな。HMID MID HM
HDMI
それが。
あ、お散歩さん書いてるよ。エディオンなんかも使えるみたいだねって。
え、田舎のエディオンでも使える？
あ、もちろん使えますよ。ケイちゃん信用、
ケイちゃん信用があんまり、行け行け行くって書いてある。
いや、この記事には確かに新横浜って書いてあるけど、北海道にもあるでしょ、ビッグカメラ。
え、あるの？北海道に。
あるでしょ、北海道にもビッグカメラぐらい。
ないでしょ。北海道って札幌？
まあ、札幌とか。
ケイちゃんとこあるかな？
あるよ。
旭川？
旭川にもあるんじゃないの？
都会でだけどね。やるけね。
お散歩さん一応登録したけど買うものがない。
え、じゃあ私のテレビ買って。
移動販売車来ないの？移動販売車。
何の移動販売車？エディオン？
うん。散歩さん、そういえば炊飯器なんかで美味しくなかったら全額返金という商品を買って返金してもらって 20% 丸儲けなんて人。
え？嘘。そう。
マジか。
すごい。へえ、面白いこれ。
でもそのペイペイの方から返品処理したら取られるんじゃないの？ 20% 分
返ってこんのじゃない？
いや、多分返品ってことはあのクレジットカードと一緒で、もう一遍クレジットカードを通すのと一緒でペイペイを通さなきゃいけないんじゃないのかな。このあの 20% のポイント還元って支払ったと同時にもらえるわけじゃないからね。11月中に使ったものは12月の10日にまとめてポンってポイントとして戻ってくるから、そこ引かれるんじゃないのかなって気がするけどな。
あのアマゾンで物買った時にアマゾンポイントが何ポイント付与ってあるじゃん。うん、その付与と還元は違うんじゃない？
そうなのかな。
買った時につくポイントと、
うん、
だってある意味このポイント還元ペイペイさんのやつってくじ引きみたいなもんでしょ？景品。
あ、でも 20% はくじ引きじゃなくて漏れなくだからね。 100% はくじだけど。
でも普通のポイントと違うけど、あのプレゼントっていうか、あのプロモーション、うん、扱いなんじゃないかな。
わかんない、どうなんだろう。
プレゼント、
石さん好きちゃん、ファミマじゃなくてもっと高いものが売ってるのかないお散歩さんテレビ買おう
よ。
琥珀さん 4K40 インチオーバーご購入。
部屋が狭いから無理です。
ケイタ君、アナログが映るテレビ欲しい。うちのテレビ売ってあげようか、ブラウン管テレビ。
これ冗談で言うとるでしょこの人。
いや分からんよ。サンパさん、あ、ケイちゃん北海道にあるわってあるってよ。よかったよかった。
札幌にあるわって書いてあるけど。
うん、娘さん、セイコーマートペイペイで検索したら、検索したワードをセイコーマートペイパルに変更されてしまったペイペイは使えないってことか。
すごい苦しいやろね。だね。
ビッグカメラ函館にもあった。お散歩さん、炊飯器についてはメーカーが対応して、割引購入の場合は差し引くってなってたらしい。ケイちゃん炊飯機買いに行こう。お散歩さん、セブンイレブンでラテを買った時にレジを打ち間違えてコーヒーで計算してしまった時に返金してもらったんだけど、7個のポイント分引かれて現金で返ってきた。これってちょっと納得いかない。ん？7個のポイント分引かれて現金で返ってきた。7個のポイント分引かれて現金で返ってきた。ん、どういうこと？ケイタ君、アナログ変換器で再配信してるところがあります。
変調器って書いてあるよ。
あ、変調、アナログ変調器で再配信しているところがあります。ん？だからアナログテレビが欲しいってこと？僕の部屋、ブラウン管のアナログテレビですよ。
あ、ケイタ君、あの、みっさん今ね、あの、うん、あの、自分の身の回りの金目のものを探しとるよ。何売ったらお金になるか。
アナログテレビ、
ぜひその、ブラウン管のテレビ買うてやってください。いるんなら。
いるんなら
いるんなら。
今さらアナログテレビいらんだろう。
分からんよ、だってレコードも一回なくなったのにまた流行ってるじゃん。分からんよ。
あ、まあね、あ、うちレコードプレイヤーもあるぞ、うん、
どうですかセットで。
あの昔のコンポがあるぞ、コンポが、カセットテープレコーダーとアナログプレイ、あ、レコードプレイヤーとチューナーと、あ、チューナーにテレビのチューナーあるけど、あれアナログのチューナーだな。はい、それでは次の記事、インガジェット日本語版にあった記事です。 LINE お店でポイント還元、ショッピング後ビッグカメラも年内対応という記事が上がってました。 LINE はバーコードをかざすと LINE ポイントがもらえるショッピング後を7日に開始しました。ショッピング後は実店舗で買い物をする際に LINE アプリ上で表示されるバーコードをかざすと LINE ポイントが付与されるというサービスです。
あれ？
ん？
あ、間違えちゃった URL。
あ、僕は飛ばしたわけじゃないでしょ。
違う、私が飛ばした。
うん、仕組みとしては T ポイントやポンタのような共通ポイントサービスに近いものだそうですね。ポイントカードを発行せずアプリのみで利用できる点が異なります。また実店舗で LINE ポイントを直接利用することはできません。 LINE ポイントは LINE Pay 残高にチャージできるため、実店舗で消費するなら LINE Pay で支払いとして利用する形になるでしょうということで、ショッピング後、
何でも後だね最近。
確かにね。で、当初対応店舗は ファッションブランドのアースミュージック&エコロジーの国内286店舗。これ何このお店、
服屋さんです。アパレル、あの女の人が結構、女の人男のものもあるのかな、服屋さんだ
よ。21日までのキャンペーンとして購入額の 20% 分が LINE ポイントとして還元されます。なんか 20% って流行り
流行り。
12月中旬にはビッグカメラグループの家電量販店のビッグカメラ小島ソフマップにも対応しますと。なおショッピング後は決済手段に問わず、決済手段を問わずポイントがたまる仕組みということで、現金払い、クレジットカード、 LINE Pay のいずれでもポイントが付与されるということだそうですね。おそらくペイペイとの併用も可能と思われます。これペイペイと併用したら 20% と 20% で 40% 還元されるってこと。
はあ、そう。
ただペイペイの100億円キャンペーンが12月中旬まで続けばの話ですけどね。
はい、今いくらぐらいかんだろうね。
わかんない。この週末でなくなるかと思ってたんだけど、どうもまだ100億使い切ってないみたいですよ。
そろそろ、
そろそろ終わりそうな気がするけどね。
うん、なんとなく年末だもん。
そろそろボーナスも出たしな、公務員さん。
うん、
公務員さんボーナスでなんか使えそうな気がするけどな。はい、それでは次の記事ですよ。
もう貼っちゃったけど貼らんでいい？
あ、もう一回貼っといて。
はい、
携帯ウォッチにあった記事です。限定アイテムも買えるナイキアプリ11日公開ということだそうです。ナイキジャパンは Android、iOS 向けアプリナイキアプリの提供を12月11日に開始します。明日からですね。ナイキアプリは同社のトレーニングアプリと連動してユーザーに合わせた商品の提案を行うほか、ニュースやアスリートによるアドバイスなどのコンテンツも配信するショッピングアプリですと。さまざまなナイキ製品が購入できる通常のショップに加え、ナイキプラスメンバーには専用のメンバーショップを用意。メンバーショップではアプリ限定の特別なアイテムを購入できます。アプリ公開後、ナイキズームフライスペシャルやナイキズームブレイパーフライ 4%
愛人か。
だって常に点々が打ってあるんだよ。
もうそう、唇かまんといけんやつよこれ。
ナイケアブレイバーマックス2019など
ブレイバー
でデザインとなった人気スニーカーの販売が予告されていますということで、限定商品が買えるそうですよ、ナイキアプリ。
ベイパー。
さあ皆さんもベイパー買ってみてはいかがでしょうか。うん、いや、七さん、映らないブラウン管テレビが処分に困ってて家にあるけど、うちのは映るよちゃんと。小白さん、使えるパソコン用ブラウン管モニターあるよ。
ケイタ君、いっぱいあるよ。
ケイタ君、ブラウン管は解体してゴミに出す。ゴミに出すんかい。
いらん、いらんってこと。
ケイちゃん、ポケモン行こうか。
ああ、ショッピング号。
ああ、そういうことね。車買ってもポイントつく？
どこで？
対応してるとこならつくと思うけど。でもペイペイの 20% 還元だったら5万円までしか戻ってこないよ。100万の車買っても。小白さん、発音ならバイパーじゃないの？違う、ブレイパー。ブレイパー。
ほら、気に入ったけど当分言うぞこれ。
新華社通信。
はい、それでは最後の記事です。すきちゃん言ってごらん。
最後のニュースです。
新華社通信って
、最後のニュースです。新華通信でしょ。
はいはい。はい、それでは最後こちらお得情報ですが、アマゾンポイントのお得情報ですね。12月1日から12月11日明日までなんですけどね、 amazon.co.jp で5000円以上の Amazon ギフト券をチャージされた方にもれなく最大 3% プライム会員の場合は、あ、プライム会員の場合 3%、 一般会員の場合は 2% の Amazon ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施していますと。
さっきまで 20% だったのに、ここは
9% 急に落ちたね。5000以上の Amazon ギフト券チャージタイプを購入した場合のみが対象ということですので、お気をつけください。まあ Amazon でお買い物をされる方っていうか、今日いっぱいか、
何が
なんとかマンデ
ー、サイバーマンデー、
サイバーマンデー、
日付が変わって夜中の1時59分で終わりです。
あの
ちなみに楽天スーパーセールも同じ時間ですよ。
そうだね。何か買った？
何が？
月ちゃんはサイバーマンデー、
アマゾンサイバーマンデーは今欲しいものを集めています。寝る前にポチって寝ます。
お
いや、アマゾンでテレビ買おうかなと思ったんだけど、うち外のテレビの線怪しい系ちゃんとしてもらおうと思って、やっぱり電気屋さんにしようと思って。
ああなるほどね。
アマゾン安いテレビあったけいいなと思ったんだけど、
うん、はい、てなところで
楽天スーパーセールも、うん、はい、
うん、
ちょっとチンゴ
ラ楽天さん、チンガール？
うん、だってうちが喋った後反応が1,2,3 ぐらいだ
から。確かにチンガール、やっぱダメか。はい、それじゃあツイッターのコメントを紹介してください。
はい、はいって言ったけど見てない、まだ。ちょっと待って、金曜日は何日？7。
金曜日は
7。
7。
またいっぱいあるね、あれが。
ああ、アニメか。
あ、はい。金曜日の1782回がダメなやつが上がって、ジミーちゃんが配信だんだんタイヤ交換しながら聞いてますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが1782回拝聴、富士山の登山は7月から9月初旬まで基本的には冬禁止、今は無理ですね、したがって早く日の出が見られる場所は日本最東端の南の鳥の島、南鳥島、沖ノ鳥島は最南端です。ただし人がいれば、狭い日本ですが排他的経済水域はベスト10に入りますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
富士山でも初日の出を拝むって言わない？
上がる人いるよね。
ね、基本的に禁止だけど上がる人いるよね。
でも今無理って書いてあるね。でも富士山で初日の出見る人おるよね。頂上じゃないってことじゃ、見てる人は。
いや、山頂でしょう。あの山小屋から朝早く出発して日の出に間に合わす
って登らない？登らないって僕登んないけど、
うん、してる。登ってる人がおってんの気がしたけどな。
うーん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。えてるちゃんがリステンナウってことで1782回を聞いてくれて、昨日無事に退院しましたよ。シャバの空気はうまいぜってことで、8日土曜日に退院したんだね。
うん、おめでとうございます。
でも無理しないでね。それからもう一つ、てるちゃんが、スポーツループとナイキスポーツループは若干違うのよ。ナイキのは反射材入りってことで、
はい、ありがとうございます。知ってる。
ありがとうございます。
ナイキのは光るんよ。
そうなんだ。
あのそれこそ夜とか走っとってヘッドライトが当たると腕が光る。あ、腕ってバンドが光る。
みっさん何のためにナイキ走りませんし。
あ、僕のは光らないよ。
え、ナイキのベルトかもか
っ最初についてたやつ、あのナイロン
の。いやいや、ナイキのベルト、ナイキのベルト買ったじゃん。だって
これはスポーツバンド、スポーツループじゃない。スポーツループっていうのは標準でついてきてたやつ、最初につけてたやつ、あれがスポーツループってやつ。
マジックテープのやつ。
そうそうそうそう、あれに反射材が入ってるんですよ、ナイキの分は。
あれ光るんだ。
うん、
へ
え、反射してね。
へえ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ゆうさんがペイペイのビッグウェーブに乗ってみました。ビッグカメラにて PSVR 購入、
プレイステーション VR、
PS4 ので来年1月発売予定のエースコンバット7の準備ができました。寝転がってブルーレイコーでブルーレイレコーダーの中の音楽ライブを見られる幸せを妄想中。
はい、おめでとうございます。
ブルーレイレコーダーの
中、多分 100% 返ってこなかったから返ってないんだろうな。20% 還元かな。
あ、ビッグカメラ。
うん、
あ、ペイペイな。そうだね、
そうそう、多分 100% 戻ってきたら書いてると思うからね。
いや、ゆうさんそんなことにこだわらないよ、この人は。きっと、うん、
はい、ありがとうございます。持ってる持って
る、ありがとうございます。ヤシさんが、1782回をドライブ帰りに拝聴させていただきました。毎回の音声編集が大変そうで本当にご苦労様です。今回はみっさんの声がこもってるような気がしましたが、
うん、こも
ってた、こもってるとかっていう以前の
レベルじゃない
でしたね。もう最後は本当に悲しかったね。はい、はい、ありがとうございます。
以上ですね。
あれ、ありがとうございます。なんかあおちゃんがゆうさんにお誕生日おめでとうって書いてるね。
あ、ゆうさんお誕生日、
ゆうさん今日誕生日ですか。おめでとう。
じゃないのかな。
あ、ゆうさんおるじゃん、ツイキャスに。当然の 20% ですが、何か
何か。
わらわら。PS なんとかは、あの、あれ、自分の誕生日プレゼント、
そうかな、
ご褒美。いいねー。
ゆうさん、ゆうさん他にも買ってるじゃん。坊主の QC35 買いました。ノイズキャンセルヘッドフォン。
え、ありがとうございます。
お散歩さん何にも買ってない。
これさ、ゆうさんノイズキャンセルって私らの収録のノイズ消すため。違う
ってことは我々の声が消えるってことだね。
私の声は消えないって。
ケイタ君テレビのレベル計送ろうかって、これ僕に言ってんのかな。いらないいらない。 ジミーちゃんボーナスのこと忘れてた。
え、どういうこと？
絶対嘘だ。
また寝たジミーちゃん。
江口さん、ファイヤー HD8 買った。おお。
これは何ですか？
アマゾンのタブレット。
ファイヤーなんなんとかだよね。
ファイヤー HD8、8インチかな。小白さん、私が出入りしている某大手運送会社は。アマゾンのセンターに納入する品物で偉いことになってますわら。あ、サイバーで。
あの、多分琥珀さんとこだったら、
うん、
あんま言うま。多分、いや、うちも近くの倉庫あれだな。いや、すごい最近。12月になってからかな、11月の終わりから、うん、納入納めた品物が納品完了になるまで1週間とか最近かかってるもん。
送ってから混み合ってるってことだな、
うん、早い時は3日4日であれなのに、いやこの間2週間かかったんだ、みたいな、すごいことになってるらしいよ。
ケイタ君、沖縄取り島行ったことある。へー。散歩さん、冬の富士山登山する人もいると思うけど、かなり危険なはず。山小屋も休んでるんじゃないかな。どうなんでしょうね。ジミーちゃん、まだ降ろせるかな。何を？
あ、ボーナス？
ああ、
ボーナス。
もう下ろせないと思うよ。
え、なんで？まだ ATM 空いてるでしょ、普通。
いやいや、もう、あの、没収されとるね。差し押さえられとる。
誰に、どこに誰に。
のぐすみさん、こんなん見つけました。サイトで、夏以外。9月1日から翌年6月30日は登山禁止となっています。どうしても富士山に登るには警察へ計画書を出す必要があります。
へえ、そうなんだ。
登山届を。ユウさん、12月10日3億円事件当日です。
なんか今すごい話題になってるよね。3億円事件から50年とかって、
うん、なんかツアーやってるら
しい。なんかその、いや、その犯人の人がなんか、
うん、
その文章書いてるでしょ。
そうなの、知らない。
なんかテレビで言っとって、
ゆうさん、まさにこれ3億円事件の当日、その日に生まれたんだ。
は、
1968年12月10日へえ、
すごい。生まれたばっかりでできんってな。すごい。まさに。へえ、今鳥肌立っちゃったよ。
ケイタ君、アマゾンでテレビのリモコン買ったらエアコンのリモコン送ってきた。マジか。どういうことやね。
忙しいんだね、アマゾン。
ケイちゃん、3億円事件、カエルのパパ犯人疑惑だった。
なんで？
そうなの？
え、どういうこと？ケイちゃん、ケイちゃんのお父さん有名人？
かな？ジミーちゃん、コンビニ ATM では金額制限で全額下ろせない。はいはい。
50万いっぱいもらっとるけえな。え、それ以上ってことだね。いいね。
ケイタ君、沖ノ鳥島行くのに1週間、沖ノ鳥島に1週間、帰りに1週間、3週間かかるってことか。
え、1週間でどうやって船越えて行ったってこと？
沖ノ鳥島って基本的にあれ、海上保安庁、気象庁、あ、一般人入れないはずだよ。 沖ノ鳥島って確か。
沖ノ島なの？
ちっちゃいちっちゃい、あの岩です。
は、旗立ってるでしょ。
旗立ってるかな、あの岩がちょこっとだけ残ってて、それが沈まないように周りコンクリートで固めてある。沖ノ鳥島って
なんか違うかな、じゃあ。
うん。お散歩さん、昭和の人間はレーダー基地があった時代にご来光映像とかはあった記憶があるので、そんなイメージがあるのではないかな。え、今ほんじゃ登っちゃいけないの？1968年はグルノーブル冬季オリンピックとメキシコ夏季オリンピックでした。オリンピックなんて確か。
メキシコ
沖ノ鳥島は東京都、うん、ジミーちゃん金額制限10万円でした。さすがにそれ以上あります。あれ10万円だっけあ、コンビニは10万円か、銀行 ATM が50万円か。
そうなんだ。
なんか確か制限があるはずだよね。1回に下ろせる、1日に下ろせる金額とか。はい、てなとこで、いつの間にか90分過ぎてた。
もうこんな時間ですね。
はい、はい、じゃあ終わっときますやん。
はい
はい、以上空海 IT ニュース1783回12月10日でした。お届けしたのは
やっぱりなんかツイキャスっていいねの好きちゃんと
コメントがあるからね。ただやっぱり若干遅延があるのが気になる3つ案でした。それではまた明日34
ただもの
だ、ただものだんだん。
明日は何便でやるんかな。
何便明日もツイキャスかな
どうかな。
for it, I mean IT news.